おはようございます。今日はイエス様がよみがえられたことを記念する日です。この日によみがえったわけではないんですけどもね、それを記念する時です。で、私たちキリスト教を信じる者にとってみると、クリスマスっていうのがすごく大きな行事としてありますけれども、でもどちらかというとやっぱりこの復活祭ですね、この日の方が大切なのかなと思います。で、これは文字通りイエス・キリストがよみがえった、死んでよみがえった日ということですね。でイエス様がなぜよみがえったかということですね。で、なぜこれが大切かということです。で、もしイエス・キリストがよみがえらなかったら、教会はないんですね。私たちの信仰も、虚しいもので、全く意味がないんですね。イエス・キリストの復活っていうのが一つの大きな起点になります。ね、で、今日はそのどういうふうに復活されたかっていうところが今日のところにあるわけです。で、一節に、一節読んでいきますと、ここにですね、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方とやります。で、これは日曜日なんですね。日曜日です。週の日の明け方、日曜日にイエス・キリストは復活されたんですね。で、他の、聖書の箇所を読んでいきますとですね、週の初めの日の早朝、日が昇った頃という言葉があります。ちょうどこの朝、日が昇ってくるところでイエス様は蘇ったんですね。で、ただですね、この時のお墓っていうのは私たちが考えているお墓ではありません。その人をこう埋葬して、その上にこう石のね、墓標を建てるということではありません。当時のお墓っていうのは、洞窟をくり抜いて、洞窟の中に亡くなった方の遺体を安置していくんですね。で、洞窟で、前がこう開いてますね。だからその、開いた穴を石で塞ぐんです。で、大体こう、その絵とか見ていきますと、こう、丸い石ですね。丸い大きな石、本当にこの大きな石をこう転がしていって、その穴を塞ぐんですね。ですから、お墓ですから、洞窟をくり抜いていきます。でも洞窟をくり抜いて遺体を安置すると、日本みたいに仮装ではありませんので、やはり臭くなってくるわけですね。で、そこに大きな石でこう塞いでいくんですね。で、この日、女の人たちが、そのイエス様のお墓にやってくるんです。ところがですね、ここに出てくる女の人たちがしている行動っていうのは、実は、不思議な行動なんていうか、どうしてこんなことをするのかなっていう行動なんです。ちょっと見ていきましょう。マルコのを出してくれる。マルコの、16章ですね。開けなくていいです。聖書開けなくていいです。こちら見てください。マルコの16章の中に、一節に、さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメは、イエスに油を塗りに行こうと思い香料を買ったって言葉があります。油を塗るんですね。で、これはですね、当時の習慣として人が亡くなるとそこにですね、香料、油を塗ります。これは日本のその普通の油ではなくて、ちゃんとした良い匂いのする香料です。もつ薬というものですね。これを塗るんですね。ところがですね、この女の人たちっていうのは、このイエス・キリストが十字架にかかって死んだ時に、ちゃんとですね、他の人がその体にも香料を塗ってるのを見てるんです。見てるんですね。ちゃんとその人たちは、他の福音書を読んでいきますと、 このイエス様が十字架にかかって死なれます。そしてその体を引き取り、引き下ろしてお墓の中に入れるんですね。氷を塗ってお墓の中に入れる。全部見てるんです。で、この人たちもう一塗りに行ってるんですね。もう必要、実は必要ないんですよ。そしてもう一つの問題は、この石を誰が動かしてくれるかということです。この日本の、お墓でもこう遺骨を入れるとき墓石を動かしてこう入れたりとかしますけども、この時の石っていうのは本当に大きな石です。男の人が何人かかかってやる動かすほどのものです。ところが女の人たちで石を動かすことできないんですよ。だからですね、この時にですね、この人たちは誰が一体この石を動かしてくれるんだろうというふうに話し合いながら言ってるんです。ということはこの人たちって計画性がないんですよ。じゃあ石を動かしてくれる人を頼んで、じゃあ男の人たち、この人たち頼んで私たちと一緒にもらって石を動かしてもらおうという計画が全くないんです。ですからこの女の人たちは石を動かすのが誰、自分たちはできないのに言っている。もう氷はすでに塗られているのに自分たちも塗りに行っている。非常に不思議な行動なんです。なぜそのこの人たちがそういう行動をしたかというと、それほどイエス・キリスト、イエス様を愛していたからということを言います。この彼女たちの行動っていうのは、何とかして愛するイエス様の体に氷を塗りたい、墓は石がいっぱい重いのがあるのに誰も動かせないのに、でもとにかくイエス様のところに行きたい、そして私たちも氷を塗りたい、そのご遺体に塗りたいと思っているんですね。で、これ3日目なんですよ。3日目というとですね、腐ってるんです。当時のイスラエルの気候ですから、もう腐ってるんです。それでも塗りたいんです。それでも行きたいんです。腐っていようが、石を動かせない、動かすことができなくても、とにかく行きたいという。だからその時の彼女たちの思いっていうのは、それほどまでにイエス様を愛している、なんとか自分たちもそばに行きたいという。で、このじゃあ最初から行けばいいじゃないかって思いますけども、さっき の最初読んだところで安息日が終わってとあります。で、ユダヤ人っていうのはこの安息日っていうのは仕事をしてはいけない、何もしてはいけないというですね、決まりがあったんです。で、彼女たちは動けなかったんです。で、その安息日が終わった、もう自由に歩いていい、終わった、さあできるんだというなってすぐ行くんですね。それほどまでに彼女たちというのはイエス・キリストを愛していた、そういうことがわかります。じゃあなぜそれほどまでに愛していたかですよ。なぜそれほどまでにイエス・キリストをこの人たちは愛していたのか。それはイエス・キリストの十字架ってもあります。イエス・キリストの示された愛、彼女たちがそれほどイエス・キリストを愛したのは愛してもらったからです。イエス・キリストがそれ以上の愛を示されたから、彼女たちはイエス・キリストを愛したんですね。じゃあどれほどの愛かっていうことです。どれほどの愛を示されたかなんですね。イエス・キリストはなぜ十字架にかかって死んだのかということです。なぜイエス・キリストは死んだんでしょうか。それは私たちの罪のためです。私たちの罪のために死なれたんですね。日本人が考える罪っていうのは、汚れと言ったりします。汚れ、汚れる、日本人はよく汚れてしまうということを言います。汚れっていうのは犯罪を犯すとか、道徳に反することをするとか、宗教などで禁じられていることをするとかですね、そういうことを言います。 日本人の考え方としては、汚れた人をどうするかというと、お祓いをするんですね。お祓いをします。で、これはあくまでも表面的なものです。ね、昔、映画で、奈良山武士行という映画を見たことがあるんですけど、それこそ、姥捨て山のしているところの、日本の昔の貧しい村での話ですけどね、そこである一家が泥棒をするんですね。泥棒します。そうした時に村人はどうしたかというと、泥棒したその一家を全部殺してしまうんですね。生きたまま土の中に埋めてしまうんです。で、これは村っていうものを守るためだっていうんですね。少しでも悪いものがしたら、こいつらは悪い人間だと決めつけてしまいます。ところが聖書が言っている罪は何かなんですよ。で、これはあくまでも表面的に、この人は何をした、これをした、こういうことをしたから悪いって言うんですね。でも聖書の罪はそれ以上なんです。それは心の中で私たちは何か悪いことを思ったということだけでも罪になるんですね。何か私たちが行動しなくても心の中で思うならば、それはもう罪です。私は何も悪いことしてない、いやでもあなたはそういうふうに思いませんでしたか、思うだけで罪だ。神様の前には、私たちは何かを、人のことを憎いとか、あれこう神様に反することを思うだけで罪だと聖書は言ってます。そうするならば、すべての人が罪人になるんですね。聖書はそう言ってます。義人はいない、一人もいない。これは人間的に見て義人ではないんです。人間的に見るならば、あの人はいい人だっていう人はたくさんいます。でも神様の前に正しいかどうかっていうことです。神様の前に正しい人はいるかいないか、神様の前には誰もいない。じゃあ罪を犯した者はどうなるんだ。滅びるんです。滅びてしまうんです。でも神様の愛は、その滅びていく者を救う愛です。神様は義なる方です。義なる方、正しい方っていうのは、こういうことをすると罪人だと、こう神様は決められます。でも神様は見ていくと、みんな義なる者はいない、義人はいないんですね。そうするとみんなが滅びていく。滅びて当然なんです。私たちは、私たちの心を見ると本当に汚い心があります。でもその私たちをそのまま滅びではなくて、救いたいというのが神様の思いです。ですから十字架にかかられたんですね。ですからイエス様は十字架にかかって死んでくださったわけです。そしてイエス様は十字架にかかって死なれました。私たちの罪のために十字架にかかって死んで、あなたの罪を全部私が代わりに背負って死にます。そして私はあなたのこの罪、あなたのこの罪すべてを背負って、私は十字架で死ぬんです。そして死んでくださったんですね。ところが、十字架で死んだままなら、本当の罪の許しはないんです。聖書にですね、こういう言葉があります。第一コリントの15の17、出てますか？第一コリントの15章の17節ですね。こういう言葉があります。そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいますって言ったんです。ですね。なぜなんでしょう。もしイエス様がよみがえらなかったら、復活しなければ、私たちの信仰は虚しいんです。なお自分の罪の中にいるんです。なぜかですね。罪の支払う報酬は死なんです。 実は罪と死というのは関係性があります。神様がですね、最初に作られたアダムに、エデンの園というとても素晴らしい園に住まわせます。一つだけ言います。園の、この園のどの木から取って食べてもいいですよ。ただし、この善悪を知る木、これを実を食べたらあなたは死にます。つまり私の命令を守らなかったらあなた方は死にます。罪を犯したらあなた方は死にます。罪の支払う報酬は死なんです。罪を許すということは、罪の問題と死の問題も解決しないといけないということです。イエス様は私の罪のために十字架にかかって死なれました。でも死んだままならどうしようもないです。よく神社でですね、もうすぐですか、天神様というのがありますね。私も富山に来て、なんて言いますかね、掛け軸を見て、あ、天神様なんだ、菅原道真を言ってますね。で、菅原道真をこう絵に描いて、まあ、天神様として、特に勉強の神様としてですね、拝んだりしますけども、あの人は死んだ人なんですね。死んだ人なんです。私も福岡県出身ですけど、福岡県には太宰府天満宮という非常に大きな天満宮があって、菅原道真を祀っております。あそこにみんな行ってお参りにたくさんの人が行きますけどもね。でも彼らは何を拝んでるかというと、死んだ人なんです。死んだ人には力はないんです。どんなに拝んでも死んだ人には力はないんです。もしイエス・キリストが十字架で死んだままならば、何の力もないんです。死に負けたんです。罪の結果である死に負けてしまったということになります。でも、蘇ったんです。生き返ったんです。ということは、罪に対しても死に対しても、私は勝利を得ましたということになります。罪に対しても私は勝利をしました。死に対しても勝利をしました。あなたがいろいろ犯している罪に対して私は解決を与えました。罪を犯した結果人が死ぬとき、その死に対しても私は解決を与えましたってことなんです。これが私たちの信仰です。今ですね、私の前調布の東京の調布というところに教会に行ってたんですけども、一緒にこういろいろと青年会やったりした人が一人今病気で、もう死にそうだということがメールであって、でこういうことのために祈ってください祈ってくださいっていうことがよく来るんですね。でなんか退院しましたとかですね、今胸に水が溜まってます、なんかそういうことをいろいろと教えてくれるんですね。わかりました、じゃあ祈りますとこう祈るわけですね。でもそういうメールを押しながらも、クリスチャンというのは、じゃあ死んでしまったら終わりか、あ、結局死んでしまいましたとは言わないんですね。たとえ死んだとしても、死んでも生きるっていう言葉あります。死んでも生きるんです。死んだとしてもその人は主のもとに行くことができる。そして私たちもやがて主のもとに行くことができる。そして再会できる。死は終わりではないんです。死で終わりではない。死を通してもう一度私たちは神様の前にどうかということが問われるんですね。イエス様を信じるならば天国に行くことができるということです。これが復活、私たちの信仰なんですね。私たちの信仰です。私たちの信仰は、私は罪人だけれども、イエス・キリストが私の身代わりとなって、十字架にかかって死んでくださいました。そして三日目によみがえってくださいました。イエス・キリストは私の罪に対しても、 やがて私に訪れる死という問題に対しても勝利を得ました。私たちの罪は、そのイエス・キリストを信じるならば、私の罪は許され、私たちは死んだとしても主のもとに行くことができるんだ、という素晴らしい福音なんですね。これが福音なんです。イエス・キリストが復活されたということは、もう信仰は虚しくないんです。罪の問題も解決されたんです。ですね。で、これの15の54を開けてくれますか。ここには54節。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれたってことです。死は勝利に飲み込まれた。死は勝利に飲み込まれたんです。私たちは死んでも生きる。死んでも希望を持つことができる。という存在になりました。復活の力っていうのは、どういうことかですね。復活の力っていうのは、今度は、私たちに、じゃあ、罪が許された、死んでも勝利を得ることができる。でも、この地上の生活において、復活はどういうものがあるか。第1ペテロの1章3節を挙げてください。こちら見ていただければ大丈夫です。第1ペテロの1章の3節。ね。ここにこういう言葉があります。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいましたってあります。これが復活の私たちに与えられている希望です。ここに私たちを新しく生まれさせっていうのは、イエス様を信じて私たちは新しいものになったということです。そして生ける望みを持たせてくださいましたということです。生ける望みなんです。私たちにイエス様は生ける望み、生きていく上で望みを与えてくださったということです。なんですね。で、それはどういうことかというと、まずローマの8章30節、ローマの8章34節にですね、こういう言葉があります。誰が私たちを罪あるとするのですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのですという言葉があります。取りなすんですね。イエス様を信じてクリスチャンになったものでも罪は犯します。罪は犯します。でも今、イエス・キリストはどこにいるかというと、蘇って天の御国におられます。天の御国、父なる神の右の座に仕えております。そこで何をしているのか。私たちのために取りなしてくださるんです。ね、私たちがたとえ罪を犯したとしても、何か悪いことをしたとしても、天においてイエス様が、あの人は確かにこういう罪を犯しました。こういう悪いことをしました。でもあの人は私を信じています。私の十字架によってこの人は罪許されているものなんです。と取りなしてくださいます。私たちが罪を犯して、神様、私こんな罪を犯してしまいました。こんなこと言ってしまいました。あの人にこんな悪いことしてくださいまし、してくれ、あ、し、してしまいました。どうしたらいいでしょうか。主よ、私の罪をお許しください。天の御国でイエス様は私たちの罪を取りなしてください。あの人はこういう罪を犯したけれども、私を信じてあの人の罪は全部私が許しました。取りなしてくださるんです。神様は私たちをいつも見てくださいます。いつも私たちの生活を見てくださるんですね。この前ですね、先週でしたか、朝早く朝の8時前に誰かが玄関のピンポンって鳴したんですね。こんな朝早く誰だろうと思って出たら、ですね、こっから、こっちの方か、 こっちの方にちょっと高台がありますけど、その上にあるおばあちゃんが、本当にもう80ぐらいのおばあちゃんが来られたんですよ。で、何ですかって言ったら、手にですね、犬の餌になる缶詰をね、大きな缶詰1個持ってきてるんですよ。で、実は私の犬が死んでしまったんです。で、犬のために飼っていたこの餌が残ったんですけど、もらってくれませんかって言われたんですね。30何個あるんです。で、いや、うちはちょっと、決まった餌があって、もらえないんですけどもね、と言いながら全部引き取ってしまったんですけどもね。で、その時に言われたのは、いや、お宅がね、よく犬を散歩しているのを見て、あ、この人犬を飼ってるんだということが分かったからって言われたんです。私はいつもそっちの方に散歩に行って、多分こっちの人たちは知ってると思うんですけど、まさかこっちの上にいる人が、私の犬を散歩するのを見てるとは思わなくて、あ、犬を飼ってる人だっていうのが分かったって言われた時に、あ、やっぱりよく見られて、いろんなところで見られてるんだなと思いました。イエス様はもっと見ています。イエス様はもっと見ています。あ、あの人散歩に行ったとかね、あ、あの人会社に行ったとか、そういうのを見てるんじゃなくて、私たちの心を見ておられます。あ、あの人は今こういう思いを持っている。あの人はこういう思いを持っているんだな。だからね、イエス様ってすんごい忙しいと思いますよ。あの人罪を犯した、神様このためにとかね、いろんな人の罪をイエス様見てます。よく見てらっしゃいます。でも取りなしてくださるんです。だから、あなたの罪を許したよではだけではなくて、そのあなたはさあ元気を出して生きる望みを持って生きていきなさい。わあ、私はもうこんな悪いことした、こんな悪い思いを持った、だからもう私はダメだではなくって、それは全部許すから、取りなすから、あなたは生ける希望を持ってさあ生きなさいって言ってるんですね。これがイエス様の救いです。私たちに対して生きる希望、それ生きる希望というのは、イエス様の言われたような歩み方、つまり、ガラテヤ書にですね、こういう言葉があります。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制だと言ってます。この御霊の実をあなたに与えますと言ってるんですね。私たちはやはりどういうふうに生ける希望を持って歩みたいかというと、人を愛する生き方、そしてまたいつも喜んでいたい、そして私たちはいつも平安でいたい、人々に対して寛容でいたい、親切でいたい、善意を持っていきたい、誠実さを持っていきたい、そして人に対して柔和、また自分自身が自制を持つものでありたい、そういうふうに私たちが歩めたらどんなにいいかなと思います。でも私たちは愛するよりも人を批判してしまったり、希望を持つよりも、ああもうダメだと思ってしまったり、自制ではなくて、もうついもう口にすぐ思っていることを何でも口に出して人を傷つけてしまう、そういうものでありたいとは思いません。やはり私たちは希望を持った生き方、神様の前に本当に希望を持った歩み方をしたいと思うんですね。それをあなたに与えるって言われるわけです。生ける望みを与える。あなたは生ける望みを持って愛のある生き方、人々を愛する生き方にしてあげる。あなたはいつも心の中で喜びを持って、この喜びっていうのは何かもらったらわあ嬉しいという喜びではなくて、変わることのない喜び、何があったとしても変わることのない喜び、そしてまた私いつも平安、ああどうしよう、ああどうしようと思うのことではなくて、平安の心をあなたに与えます。そういう身をあなたに与えます。あなたに生ける希望を与えますと言われているわけですね。さて、最初に戻りたいと思います。マタイの28章に戻りたいと思います。この女の人たちは、さあどうしよう、どうしようと思うんですね。でも言ったんです。もうすでに香油が濡れているのに、もう臭くなっているのに、それでも香油が塗りたい。石を動かす人誰もいないのに、それでも行きたい。そういう思いを持って行きました。でも行ってみたら、もう石が転がしてあるんです。と思いました。 そこに御使いがいました。御使いは何と言ったかというと、五節。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。ですね、ここに、前から言っておられた通りとあります。前から言っておられた通りというのは、もうイエス様は十字架にかかって死ぬ前から、私は死にます、殺されます、でも三日目によみがえりますということを何回も何回も言ってたんです。彼女たちが悲しみの中にあったのは、この聖書のイエス様の言葉を信じていなかったからです。信じていなくても、それでもイエス様は彼女たちに喜びを与えました。それは自分はよみがえったということを知らせたんです。で、その次ちょっと読んでいきますと、ちょっとその次いきますね。8節いきますね。8節。彼女たちは恐ろしくはあったが、大いに喜んで急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。そりゃそうですよね。でもここにですね、彼女たちは恐ろしくあったが、大いに喜んで急いで墓から立ち去りなんですね。墓から立ち去ったんです。墓に立ちずっと留まってたんではないんです。イエス様、イエス様って言って、とどまってたんではないんです。私たちはとどまってはいけないんです。そこの場を去っていかないといけない。もうイエス様のお墓は分かりました。十字架にかかったのは分かったんです。でもそこから立ち去って、新しいイエス様に会いに行くんですね。そしてイエス様は、すると、9節ですね、見よ、イエスがおはようと言って彼女たちに前に現れたんです。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。イエスを拝した、これが礼拝です。復活されたイエス様を見て、その足を抱き、礼拝したんです。これは日曜日の出来事です。だから私たちも日曜日に礼拝をするんです。日曜日に礼拝をするのは、復活されたその日が日曜日だったからです。私たちはいつも墓に立ち、とどまるんではなくて、そこから立ち去って、復活されたイエス様のところに行くんです。世の中の神社仏閣、そういうところはさっきも言いましたように、とどまっているんです。墓にとどまるんです。墓に納められた人をみんな一生懸命拝んでます。そこの、これだけ、こういうことしたんだから、それだけ力があるだろう、と言って、死んだ人のところに立ち止まって、その人たちを拝みます。キリスト教は違います。墓にとどまりません。立ち去るんです。生きたイエス様に会うためです。生きておられるイエス様に会って、その方を礼拝するんです。私たちは今、毎週集まって礼拝するのは、死んだ方を礼拝しているんではないんです。生きている方を礼拝するんです。生きて私たちに生きる希望を与えてくださる方を礼拝しているんです。だから日曜日は大切なんですね。この日を忘れてはいけないんです。この日を私たちは毎週礼拝することによって新たな力を得ていきます。生きる望みをさらに与えられていきます。そこに私たちの信仰があります。日曜日が大切なのはそこにあるんですね。生きているイエス様を私たちは礼拝している。本当にだから私たちの信仰は生きた信仰であります。ぜひこの生きた信仰に入って、そしてまた生きる希望を持ちつつ、そしてまたイエス様を信じても本当にそこの辛いところ、苦しいところにどうしても私はあるんです。イエス様を信じて信仰を持ってます、でも私はなかなか喜びが持てませんっていう方は、本当にこの方を見上げて、いつも私たちのために取りなして生きる希望を与えようとされているんです。その時私たちはどうすればいいんでしょう。生きる方に願いをすればいいんです。祈ればいいんです。主よ、私をどうかしてくださいと、主に祈ればいいんです。主に聞くこと、聖書を読んで、主に聞くことです。そうしたときに私たちは変えられていく。変えられていくんだと思います。その、本当に私たちは生きている。生きているからこそ私たちを変えることができる方です。そのことを本当に感謝して歩んでいきたいと思います。では、 最後にお祈りしたいと思います。